24章。5日後、大祭司アナニアは、数人の長老たち、およびティルティロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に告訴した。パウロが呼び出され、ティルティロが訴えを述べ始めた。フェリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を享受しております。また閣下のご配慮により、この国に改革が進行しております。私たちはあらゆる面で、また至るところでこのことを認め、心から感謝しております。さて、これ以上ご迷惑をおかけしないために、私たちが手短に申し上げることを、ご寛容をもってお聞きくださるようお願いいたします。実はこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身で彼をお調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄のすべてについて、よくお分かりいただけると思います。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、その通りだと主張した。その時、総督がパウロに話すよう合図したので、パウロは次のように答えた。閣下が長年、この民の裁判を司ってこられたことを存じておりますので、喜んで私自身のことを弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってから、まだ12日しか経っていません。そして宮でも街道でも町の中でも、私が誰かと論争したり、群衆を扇動したりするのを見た者はいません。また今、私を訴えていることについて、彼らは閣下に証明できないはずです。ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。また私は正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。さて私は同胞に対して施しをするためにまた捧げ物をするために何年ぶりかで帰ってきました。その捧げ物をし私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが、別に群衆もおらず、騒ぎもありませんでした。ただ、アジアから来たユダヤ人が数人いました。もしその人たちに、私に対して何か非難したいことがあるなら、彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのです。そうでなければ、ここにいる人たちが、最高法院の前に立っていた時の私に、どんな不正を見つけたのかを言うべきです。私は彼らの中に立って、ただ一言、死者の復活のことで、私は今日、あなた方の前で裁かれていると叫んだにすぎません。フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長、リシアが下ってきたら、お前たちの事件に判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように、しかしある程度の自由を与え、仲間の者たちが彼の世話をするのを妨げないようにと命じた。数日後、フェリクスはユダヤ人である妻ドルシラと共にやってきてパウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰について話を聞いた。しかし、パウロが正義と節制と 来たるべき裁きについて論じたので、フェリクスは恐ろしくなり、今は帰ってよい、檻を見てまた呼ぶことにすると言った。また同時に、フェリクスにはパウロから金をもらいたい下心があったので、何度もパウロを呼び出して語り合った。2年が過ぎ、ポリキウス・フェストゥスがフェリクスの後任になった。しかし、フェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとして、パウロを監禁したままにしておいた。